サークル紹介。今週のサークル紹介は遠藤公民館で活動されているキルトバスケットの皆さんをご紹介します。はじめにこちらのサークルの代表者でいらっしゃいます前田美智子さんにお話を伺います。前田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞ。
早速なんですが、こちらのサークルキルトバスケットさんはどういったサークルなんでしょうか。
小切れやなんかを持ち寄ってバッグとかお人形さんとかそういういろんなものを先生がそれ持ってきてくださったのを見ながら作らせてもらってます。教えてもらいながらね、はい、
そのように生地を合わせてキルトでパッチワークを作られているサークルです、はいはい、さあ皆さんの活動はいつ頃スタートしたのでしょうか。
40年ぐらい前だそうです。私も途中からです。はっきりわからないんですが、
本当に長く活動を続けられているということです。さてキルトバスケットの皆さん、現在メンバーの人数は何名いらっしゃるんですか。
まあ、10人です。
年齢層なども教えてください。
60、70、私が一番上で85です。だからすごいこう差がありますよね。
そうですか。では60代から80代の方まで皆さん元気に和やかにパッチワークの制作をされていらっしゃいます。さあサークルの雰囲気は前田さんどのようにお感じになっていますか。
楽しいし和気あいあいとみんなでやってます。
皆さんそれぞれテーブルに座って作業されているようですけれども、時折こうお互いに確認し合ったりしながらですね、
はい、無駄話をしながらそれがまた楽しいんですよね、
いいですね。作業に没頭しているシーンもあれば、あるいはこう、ね、お話をして交流も楽しんでいらっしゃるという、そんな皆さんです。さあ様々な作品を作られているようなんですけれども、今前田さんはどんな作品を作られてるんですか。は
い、そちら のタベストリーっていうのかな、それを作ってます。あとはこういうバッグとか、みんなそれぞれ楽しくやってます、自分なりに。
では自分が挑戦してみたい作品作りができるんですね。
はい、はい、そうです。
とっても素敵な作品です。こちらのね、大きなこれ壁掛けになりそうな作品ですけれども、はい、絵柄は何ですか。
先生の作品なんです。
花のかご。
お花のかごをパッチワークで表現されているんですね。細かい作品ですが、とても色も美しいです。これ、はい、生地の選び方っていうのは何か気にな
る。それが難しいんです。自分の持ってる綺麗の中でやらなくちゃならないし、足りないときは買ってきたりして、はい、
一つ一つこう生地 の柄も違って、それを合わせるとこんな風に本当にお花のようになるんです、ね、
そうなんですね。
その完成をイメージしながら作るんですね。
そういうことですね、はい、
本当に想像力も広がりそうな、はい、とても素敵な作品でして、そしてこの目の前にある前田さんの作品のカバン素敵ですね。
ありがとうございます。歯切れで作りましたから、あり合わせです。そういうことができるんですよね。
実際使ってらっしゃるんですか。
はい、はい、そうです。
いや、いいですね。とても細かい作業だと思うんですけれども、はい、皆さん作品作りに没頭されているようです。それでは前田さん、こちらのキルトバスケットの活動日時を教えていただけますか。
毎月第2と第4の火曜日です。今度10時半から12時半ですね。
月2回の活動になります、はい、さあそして現在メンバーを募集しているようでしたら PR をお願いします。
こういう縫い合わせに興味のある方はぜひお出かけになったらいかがかと思います。
見学もできるということで伺っております。興味がある方はぜひお問い合わせいただければと思います。まずはキルトバスケットの代表者でいらっしゃいます前田さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いてはメンバーの方にお話を伺います。佐藤京子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐藤さんはいつからこちらのキルトバスケットに参加しているんですか。
20年は超えてると思います。前は藤沢市内ですけれど別の公民館のサークルにいたんですが、近隣でどっかやってないかしらと思って清水先生も知ってたので途中から含めてもらいまして、全公民館とこちらの公民館で20年以上、25年とかそのくらい、結構キャリアはあります。
そうですか。ではもう長年その、ね、パッチワークの制作を続けられているということですが、これまでにどんな作品を作られましたか。
割と 対策は若い頃からなんか挫折のタイプでやってなくて、バッグとかメガネケースとかタブレットのケースとかそういったものを作るし、あとタペストリーで壁にかけるので布製のポスターっていうんですか、その頃スマップが好きだったのでスマップ の, 似顔絵を起こして、それで5人のタペストリーとか作って一人でニヤニヤしてました。
そうですか、それはもう対策になりますよね。大きな作品を作ったり、あるいは今こちら目の前にあるカバン作りなどもされている。このバッグとても素敵ですが、イメージはどっから来たんですか？
これはハワイアンキルトみたいな観葉植物のモンステラの葉にトカゲみたいないまして、ハワイアンキルトのなんかちょっと夏テイストのバッグですね。それでレッスンバッグっていうか、日頃のお稽古の時に持ってくるのに重宝しています。
ちなみに今は何を作られているんですか？
クッションを作ろうと思っているんですけど。
結構こちらも作業が細かそうですね。
そうですね、エンドレスリボンっていうタイプのを組み合わせて、そのピースワークをっていうのをして、これを組み合わせてクッションにしようと今はしています。
あ、だから一つ一つね、こうね、生地のパターンを作ってから組み合わせるんですね。
はい。
色柄のこだわりなんかはあるんですか？
思考っていうか、皆さんもそうだと思うんですけど、あ、これいかにも例えば豊田さんらしいわとか、あで、そういうふうなやっぱ系統が出るんですね、作品に。それで私はそう、自分ではそう、自己分析はどうかな分かんないんですけど、そういうのにのっとって歯切れを集めてやってます。
じゃあそのあたりはもう各それぞれの方のセンスが光る場所ですね。
そうですね、はい。
クッションも今黄色とか白とかピンクとかいろんな柄がありますけど、作品楽しみですね。
そうですね、はい。
あとどのぐらい完成までかかりそうですか？
私は仕事が遅い方なんですね。早い方は遅い方いるけど、結構最後行くタイプなので、あと1ヶ月ぐらいかかるかもしれないです、はい。
では完成までどうぞ日々頑張っていただいて、ね、これからも作品作り楽しんでくださいね、はい。お話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。滝沢孝子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
滝沢さんはいつからこちらのサークルに参加されているのですか？
私は皆さんよりの中で一番まだ年数が経ってないんですよね。2017年の4月に入りました。
そうでしたか。何か入ろうと思ったきっかけはあったんですか？
やはりこういう手の仕事が好きなので、何かやりたいなと思ってて、それで申し込みました。
そうだったんですね。今もこのように作品作りに臨まれているんですけれども、これまでにどんな作品を作られましたか？
小さいメガネケースとか、それからタペストリーとクリスマスお人形とか、ツリーとかそういうのを作りました。あとバッグとか、こういう、
わあ、とても素敵ですね。メガネケースも本当にいろんな柄が入っていて可愛いですね。
そうですね、可愛いです。とても重宝です。これ小さくて持ちやすいし、お友達にあげたりしてます。
いや、本当に素敵なメガネケースです。このね、パッチワークの生地と生地の間の縫いのステッチが素敵ですね。
そうですね、これやると全然違いますね。感じが全然変わって可愛い感じになっていいと思います。
本当に雑貨屋さんで売っているような、そんな素敵なメガネケースになって、
ね、皆さんに、あげるとすごくも喜んで、可愛くていいな、喜んでます。
そしてバッグもなんだかとても柄が主張されていて素敵です。
そうですね、これね、大きいのを作ろうと思ってこういうものをたくさん入れるので、それで挑戦しました。
すごくね、サイズ感もボリュームたっぷり入りそうですし、おしゃれなバッグに仕上がっていますね。ちなみに今は滝沢さん何を作られているんですか？
前田さんと同じの花のタペストリー、花かごタペストリーを作ってます。
大きな作品になりそうですね。
そうですね、なんかずいぶん大きいタペストリーです。
この作品の完成も楽しみです。さあ、実際パッチワーク挑戦されていて、どんなところが楽しいですか？
家で時間があるときに少しずつできるので、その方が完成していくのがすごく楽しみです。
世界にたった一つだけのオリジナルの作品になって素敵だなと思いました。滝沢さん、これからも作品作り楽しんでくださいね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。